皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、3月22日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は大組織の流動化です。安く所も大企業も、それから世界を見ても、それこそ EU から NATO からですね、本当にまあ大組織のその流動化が止まらなくなりましてですね、日本なんかだとまず役所がそうですね、大臣がないといった、書類が出てきたとかですね、あるいはなんかその、いろんな内部告発によって、今まで見えなかったですね、闇が見えてきたとかですね、なんかものすごいものが、こう、ふとしたきっかけから出てきますよね。アメリカなんかの場合はもうこれが1年前から進んでいて、NSA とか CIA とか軍とかですね、そういうまあ本来なら、この鉄の規律がありそうなところが、実はぐずぐずで、どうも数年前からそういう状況らしいんですね。で、ぐずぐずで、で、次々とこの問題が露見してくる。米軍なんかでももう、そうですね、私が気がついたの3、4年前ですかね、軍の新聞が異様にですね、こう、なんか批判的な記事を書いていて、あれこれ米軍の中に何か起きてんなと思ってたんですが、まあそれは日々拡大をしている状況でありまして、作戦のことはさすがに書いてませんけども、なんかそれ以外のことについてこの米軍の中の様子がよく伝わってきますね。それから今回、ウィキリークスがリークしました CIA の内部文書ですね。まあ NSA という機関がありながら CIA であんな風には一大盗聴をやっていたと、ハッキングをやっていたということ。しかもそれがその自分たちの仕業だとバレないように中国やロシアの仕業にしようとしていたということなのですね。まあ実に詳細にいろんなことが分かってきていまして、まあ、こういうのを見てると、本当に今までのですね、こう秘密に守れた組織っていうのが実になんか無力であるなという感じがします。で、日本なんかの場合はですね、この組織っていうのは非常にいい加減にできてるわけですね。いい加減っていうのはその、どういう意味かというと、その日本人ってあまり契約のこととかうるさく言いませんので、ごく一部の人たち以外はですね、こう、なんかこう日和見してるんですね、あれ。右往左往と言いますかね、この戦国時代の足軽みたいなもんで、自分のその有利になると思えばどっちでもこう動いていくみたいな、まあそんなものがものすごくこう強いですよね。なんか外から見てるとですね、ものすごくこの鉄の規律で動いてるように見えるんですけども、実際こう中入ってみるとですね、なんか随分グズグズになってましてですね。だから、この、まあ、ルールがあって、書類はたくさん書いてるんですけども、実質的なこの管理って言うんでしょうかね。実質的にこの、まあ、本当にこの、まあ、管理がどこまで行われてるかっていうのは非常にこの、怪しいところがありますね。特にこの極右の連中っていうのはですね、ものすごく観念的なんですよね。まあ、総じて言ってあんまり仕事できる人いないですよね、極右の人たちっていうのは。現場がよく分かって仕事できる人はまず極にならないですよね、大体ね。なんかこう、宙に浮いてる人たちが多いんですよね。宙に浮いていて、なんかこう、妄想が結構こう、激しいんですよね。で、この妄想で動いておりますから、どうしても、実務がこう、できない。実際にこの仕事ばかしてやらしても、このピチッとした仕事ができないっていう人が多いような、見えるのは私の、今の過去の経験だと、そういう人がこう、多いですね。で、もちろんこの仕事ができる人たちにも、まあその右の思想、左の思想を持った人当然いるわけで、それ別に悪いことも何でもないんですが、その極右ということになりますとですね、変な差別主義とかですね、なんか異様なこの宗教観を持っている人たちで、こういうのっていうのは、あまりこの現実にこう、足を置いている人たちには踏み込めない領域なんですよね。だからやっぱりこう、なんていうのかな、今回の、森友学園の件でもそうですが、実際になんかこう仕事し始めてみた、ズブズブでいい加減そのものなんですね。いい加減そのものなんだけども、こう、感情的になんかそれをこう押し詰めますから、やっぱり全然ついつま合わなくなってきて、どっかでこう破綻するわけですよね。だからすべてが露見した時には全部こう、 もう問題が出てきちゃう。で、これってその、敗戦間際の日本の陸海軍とよく似てると思うんですよね。もうなんか最後の1年間ってのはめちゃくちゃですよね。最初はそうなんか計画してやったんですけども、最後の1年ぐらい、あるいはもう昭和20年入ってからですね、フィリピンで陸海軍ともに負けて以降の戦争なんてのはめちゃくちゃでありますから、まあなんかこう、ひたすらこの感情的な盛り上がりがあって、何も行動ができない。黒を白と言いくるめことしかできないと。まあ、そんな風に最後こうなってくるんじゃないかと思うんですね。まあ、国会での安倍氏の答弁聞いてても、なんか非常に異様に興奮してますよね。なんであんなに異様に興奮するのかなと。ああいうところが本当にですね、幼児的なんですね。だからやっぱこう、人間として非常に弱いんですね。だから弱ければあんまり、そういうひどい、変なことしなきゃいいわけですね。別に弱いのが悪いって言ったわけじゃなくて、その手に負えなくなるようなことはしなきゃいいわけですよ。ところがそれをこうやっちゃうのがね、局の人たちなんだね。で、やっちゃって、でたらめやっちゃってどうしようかと。まあ、かつてはバブル崩壊の、バブルの頃はそういう人よくいたんですよね。局でなくてもそういうことをした人いたんですが、今回は、まあそういう局バブルみたいのがね、最終的にこれでやっぱ弾けるんでしょうね。もう相当だから、まあ、多くの人たちはこう離れていったと思うんですが、まあ、最後に残った部分ですね。ここはだからですね、一皮二皮剥くとね、まあ中からいろいろ出てくんですよね。いろんなものすごいその、うぞうむぞうって言いますか、魑魅魍魎ですよ。これが出てくるんで、それはなかなかすごいと思いますね。大体こう詐欺師っていうのはですね、詐欺をするのが仕事で、詐欺師の稼いだ財産っていうのは、大体その後ろにもっとすごい詐欺師がいて、持ってっちゃうんですよね。で、もっとすごい詐欺師ってのは、大体その魑魅魍魎、そのアンダーグラウンドの連中と絡んでることが多くてですね。で、この連中はその、まあ、寄生虫みたいなもんですから、上手に取り付いて金を吸い取る仕組みを作っちゃって、どんどん金吸い取っちゃうわけですね。で、騙してる詐欺師の方はよくわかんないわけですね。よくわかんない間に金取られちゃって、で、やがて詐欺だから事件になりますよね。そうすると、これ、魑魅魍魎が、これを、まあ、自分を身を守るために、すべてをこう、壊しにかかるんですね。で、ここで、なんか人が殺されたりすることがあるわけですけども、まあ、この魑魅魍魎が出てきた時に、一瞬でもですね、こう、影が散らつくんですね。あ、この後ろに魑魅魍魎がいると。そういう風になってくると、まあ、やっぱりその、改めてですね、これはどれだけすごいことだったのかということが、まあ、みんなこう実感を持ってこう感じられるわけですけども、で、この魑魅魍魎がやはりこう出てくるか出てこないかというところがですね、まあ、最後蓋を開けた時の一つ勝負だと思いますね。今回はなんか、あちこちこの魑魅魍魎が出てきてるんじゃないでしょうかね。いろんな魑魅魍魎がいたと思うんですね。まあ、あえて詳しく言いませんけども、まあそれがもうすでにこう、顔を見せ始めていて、で、20年前の金融危機もそうですね。魑魅魍魎が本格的に出てくると、これは大変ですよ。金融危機なんかですね、魑魅魍魎が表出てきちゃったんですね。某大手金融機関、アメリカ系の金融機関なんかですね、日本と思ったおじさんがやってきちゃったってことがありましたからね。まあそういうことが起きうる世界でありまして、だから、やっぱこう、極右の人たちっていうのは、脇が甘いんだと思いますね。というか、感情的なもんで、その実務能力がないんで、わかんないんだと思うんですね、あれ。わかんないもんで、すぐやっぱりなんかこう変なことやっちゃって、で、その後始末もなんかまた変なことやるもんだから、ますます事態がこじれるという、その悪循環に陥ってたんじゃないかなというふうに思いますね。一方、そのアメリカなんかの方なんかの場合はですね、この魑魅魍魎が本格的な、まあ、金儲けのマフィアになっていて、戦争や金融屋になってるわけですね。こっちはもっと獰猛ですよね。本当にものすごい魑魅魍魎というか、本物の悪党がですね、まあそこにいるわけで。でもまあ、これが排除されつつあるわけですよね。やっぱりこのトランプが選挙を勝って、クリントン負けたというのはやっぱり決定的だったと思いますね。あそこでだからやっぱり体制は峠を越えていたんですよ。だからまあ、そういうのがいなくなってて、あとはですね、今までのこのうまくいってたものもうまくいかなくなりますから、組織のまず抑えが引かなくなりますよね。 上の重しがなくなって恐怖がなくなればみんな勝手なこと言うし、勝手なことを行動し始めるし、で、それを止める力っていうのが組織の中にないんですよね。なんかこう、ある種の集団意識って言いますか、外からの大きな力によって内部統制かけてる場合は、その集団意識がなくなってしまったとき、あるいは外からの統制が消えたときには、内部で引き締める方法が存在しないんですね。なんかどうもそんな感じになってきた感じがしますね。で、さらにそうなってくると今度は、自分の身をどう守るかなんですね。自分の身をどう守るかって考えると今度は差し合いなんだよね。お互いに暴露合戦始めるわけですよね。もうこの領域に入ってきたら組織は立ち乗ることはないですね。ええ、お互い差し合いでですね、そのままこう倒れていきますので、まあそこまで持ち込めばですね、まあ大体勝負あったということだと思いますが、もうアメリカは完全にそんな状況ですね。もうアメリカの共和党内部だってものすごい対立がどんどん表面化していて、トランプのあの予算はあれあのままじゃ通らないですね。だからこう、なんつうかな、まあやっぱり、時代が後ろからこう迫ってくる中で、やっとそれみんな気がついたわけですね。これは大変なことになっていたと。で、そうするとこう皆さん慌て始めますよね。だから今のアメリカの状況を見てると、1991年の年末にソビエトが潰れたその半年前に起きた軍のクーデターのと同じような感覚のように見えますね。やばいぞと、これはその立て直さなきゃいかんと、しかしもう立て直すことは不可能なんですね。でもやっぱちょっとこう立ち騒いでみると、でもまあこれもうしばらくしてですね、金融でも軍事でももうダメだというみんなが納得することが起きるんだと思うんですね。これはその黙ってじっとしてればそういうこと起きないんでしょうけども、慌てふためくから起きるんですよね。慌てふためいて拙速でなんかやるとですね、だいたいこういう時は墓穴を掘ることが多いんですね。どうもそんなことがこれアメリカ起きそうな予感がしますね。まあそうなった時に、まあこれで大体、なんて言いますかね、大体みんな気がついたと、ことはどうなってるのかと。で、やっぱりその力が抜けちゃう人、腰が抜けちゃう人が大体ほとんどなんだろうというふうに思いますね。だからこう、情報もですね、こうなった時どんどん出てくるんですね。もう自ら、を身を守るために自分でどんどん情報を公開しちゃうわけですよ。上がですね、何言ったってね、それが嘘なんだから、その下にその責任取らされるわけでしょ。下は責任取らされたくないから、自分が持ってる真実をですね、最初に言っちゃうわけですね。まあこうやって全てがこう露見していくというですね、内部対立が故に内部からどんどんこう何か出てくる。それってまるでその本当にこうなんかね、中に固まったものが遠心力で全部中身が吹き飛ばされていくような、なんかそんな感じがしますね。だからこの大きな組織の最後っていうのは、そうやってこう、少なくなっちゃうことありますよね。まあいずれにしてもこれ、何が残るかって言えば大変なものが後に残ってくるわけで、金は負の遺産だし、それから原発であったら放射能ですよね。そんなものは残るわけですから、まあ異様にこの大変なことなんですけども、でもまあこんな風にですね、あちこちで、その大組織の流動化が進んでくるとですね、まあそれは本当にこの元に戻らないとやはり考えたらいいでしょうね。こういうなんか組織内部での昔の考え方でいう裏切りっていうんでしょうかね。あるいはこの潰し合いが始まると、もう誰が来ても組織は元に戻らないと思いますね。アメリカ政府だってもう元に戻らないでしょう。それから金融界だってですね、ここまで嘘ついて景気とかなんか言ってですね、株持ち上げておいてですね、嘘に決まってるわけですから、それは今更ですね、これで暴落したらもうみんな呆然とするばかりでありまして、で、暴落した株価を元に戻す方法はないですよね。これだからなんかこうなんつうのかな、黙っちゃうんですよね。そう、本当に最後の時って結構みんな黙っちゃうんですね。だから今局って結構静かでしょ、あれ。森友の話が広がって以来ですね。あれ多分なんかもう精神的に打ちひしがれてんじゃないかと思うんですよね。で、そういうなんかことっていうのはあちこち多分出てきていて、ドイツが今そうですよね。ドイツなんか異様に静かになっちゃいましたよね。あれかなり精神的に打ちひしがれてんと違います?それから中国もそのように見えますね。まあごく一部何人か元気の人がいろいろ気丈になんか言っていますけども、 体制としてはもうちょっと、こうしがたいところがあって、中国共産党も大きな組織ですからね。まあ、この流動化が本格化するとですね、まあ、それはもう諦めざるを得ない。もうこの先はいかんともしがたいと。ものの分かってる人ほど多分そういうふうに思ってるんだと思うんですね。だからこう、元に戻らないだろうと、ポイントオブノーリターンって言うんでしょうか。これを超えつつあるのが今で、もちろん本当に超えたのは去年の11月の選挙なんですけども、人々の意識の中でね、去年の大統領選挙の中で、ああ、もうこれ体制超えたというふうに気がついたのは、これは本当すごい人だけだと思うんですよね。大抵はですね、何のことだかわからないままに今日まで来ていて、要はまだ大統領就任からたった2ヶ月ですよね。で、今年、来年ぐらいで本当にもう元に戻らないと、気がついたら全然遠いところに来ていると。それってまさに、ベルリンの壁崩壊からソビエト崩壊までの一連の事態と同じような形になっていくんじゃないかと思うんですね。だから、その、大組織の流動化がこう進んでいく局面というのはですね、まず一つ本当に今まで、ね、聞いたこともないような話がどんどん出てくる。真理っていうよりもですね、隠されていた真実がこう見えてくるという部分です。ですから、それは非常に重要なことでありまして、その隠されていたものがこう出てくる中で実際何が起きているのか、どうなっているのか。で、それを早くやっぱ悟ることが大事ですね。私前からこれから政治を立て直すには国民監査を最初にやらなければいけないと申し上げておりましたが、この国民監査に代わるものが内部告発であり、ウィキリークスのリークですね。こうやって実はもう世界中でですね、内部のものがどんどんどんどん出てくると、これがある種の国民監査と同じ働きになっていて、これで人々は気がつくわけですね。ああ、こういうことなのかと。今回、ウィキリークスが CIA の文書を公開したわけですが、それはトレントを使って、出したんですね。暗号がかかったファイルをですね、この皆さんにダウンロードしてもらったと。それに続いて、その翌日だったですかね、パスワードを、配信したんですね。そのパスワードがですね、例のケネディ大統領が暗殺1ヶ月前に言った言葉なんですよ。CIA なんか粉々に砕いて吹き飛ばしてしまえと言ったあの言葉がですね、暗号だったんですね。だから、ああいうのをこう見てるとですね、やっぱりこの、時代の変化ですね。昔は大統領を殺してでもですね、中を守っていくことができた組織が、もう今やですね、中から崩れていくんですね。中から溶けていくんですね。これはやっぱりもう元に戻ることはない以上に、当面これドミノ倒しが続くんだろうと思うんですね。ドミノ倒しってのはすごいことで、遠くの方で鳴ってたですね、山崩れの音がですね、見る間に足元に土石流としてやってくるみたいな話なんで、こういうのがですね、多分これからあちこち広がっていくんだろうと思うんです。大変なことですけども、これ一旦全部終わらないとですね、多分次に行かないわけで、明治維新の時もそうでしたよね。江戸時代のものは本当にどんどんどんどん壊れていったわけです。それからソビエト崩壊した時もそうで、ソビエトの時代のものはどんどん壊れていったんですね。で、その時に最後に残るものとやはり消えちゃうものがあって、この仕分けはすごく大事なんですね。見極めがすごく大事で、で、同時にまあ、そういう、残るもの、消えるものと同時に新しく生まれてくるものがあるわけで、まあ一番の上策ってのは生まれてくる方にですね、どんどんどんどん自分たちのエネルギーを持っていくことで、まあこれはもう、今までの時代にですね、すでにこうね、自分の考え方と行動を切り替えた人たちが、本当にここから先未来になっていくという、まさにこう本番になってきたと私は思いますね。で、同時にこの流動化しちゃった後ってですね、まあ、しばらくは多分その人たち立ち上がれなくなると思いますね。アメリカの政府にしろ、CIA にしろ、それから、これ日本の政府にしろですね、ここまで来て、さらにこれ激しく流動化すると、立ち上がれなくなっちゃうんじゃないかと思うんですね。しばらくお休みですよね。この虚脱状態になるんですね。で、この虚脱状態の時が一番国も組織も人の生活も大変なんですよ。こう、新しいもの始まってんだけど、全くなんか自分自身にはその気になれないと。どうしていいんだかわからないままですね、こう、呆然としながら過ごす時期ってのは結構あって、まあ、これが、長ければ10年ですよね。まあ、続くわけで、 だからこの変化の先頭と後ろってのはものすごく私時間差があるなと思いますね。10年ぐらいの差はすぐついちゃうんじゃないかなというふうに思います。だからこの流動化の先にあるものっていうのは、多くの人たちがまあ大騒ぎしていきますが、結局はその中で未来を作った人の勝ちなんですよね。未来を作ることが一番大切なことでありまして、まあだから逆にここから先どんどん前へ行くということをですね、考えて行動していかなきゃならないんじゃないかな、そんなふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、大組織の流動化ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。